どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。
さあ、ということでございまして、今週はですね、マルコの福音書ちょっとお休みをして、クリスチャンはなぜのシリーズですね、合間合間でやってるやつやっていきたいと思います。今日はなぜ洗礼をクリスチャンを受けるのか、洗礼式には一体どういう意味があるのか、そんな疑問質問に答えつつですね、まだ洗礼受けてないよ、信仰持ってるけどもっていう方に関しては、私も受けてみようかな、そういうふうに思っていただければ幸いかなと思います。さて、この洗礼というテーマですね、取り扱うのは実はちょっと緊張するんですよね。というのも、教会の歴史見ますと、この洗礼をする方法であったりとか、その意味するところであったりという解釈の違いによって、分裂が起こってきたという歴史があります。ですからですね、これから私が語る内容、いや、自分の理解とは違う、自分が信じていることは違うという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。はい、今回念のためですね、私の教会の他のエルダーとも一応内容をシェアした上でお話をさせていただきますので、オークランド日本人キリスト教会は洗礼をこのように捉えているんだなというふうなことで、とりあえず聞いていただければいいかなと思います。はい、という前置きをした上で始めていきたいと思いますけれども、早速ですね、私はクリスチャンファミリーに生まれて育ちました。なので洗礼っていうのは小さい頃からね、結構受ける人たちっていうのを見てきたわけですよ。当たり前みたいに。だから自分も信仰持ったら当たり前に受けるもんだと思ってきましたし、受けましたしっていうのがあるんですけれども、よくよく考えてみますと、クリスチャンでない人からするとですね、若干こう、怪しい、気味が悪いとまではいかないとしても、ちょっと抵抗感があるものなのかなとは思うんですよね。で、教会では信仰が大事です、心で信じることが大事です、行いではないですよっていうふうに教えているわけですよ。で、だからこそ、いや、心で信じることが大事なのではないの、急にこの儀式めいたものを受けてくださいと言われてもというふうに思ったりとか、急にその儀式というところでなんか宗教臭を感じてしまったりとか、それで抵抗感があるっていう方もいらっしゃるのかなと思います。中にはこの洗礼式っていうものはキリスト教に入信するために、つまり宗教に入るための儀式だというふうに理解している方も少なくないのかなと思うんですね。なので、まずこの洗礼というテーマを扱う上でクリアにしなければいけないポイント、それは救われるために洗礼は必要なのか、平たく言うと、洗礼を受けない限りクリスチャンになれないのかって、ここですよね。で、それに対する答えはノーです。洗礼は救われるための条件ではない。なぜなら、私たちは人間の努力とか行いとか、そういう行動によって救われるわけではないですよね。キリストの十字架と復活、そしてそれによって罪が許されたということを信じる信仰によってでのみ救われる、これがクリスチャンのその信仰の根幹の部分と言ってもいいかなと思います。一番有名なのがエペソ人への手紙の2章の8節から9節ですよね、信仰によって救われたのです、行いによるのではありませんと書いてあります。ただですね、確かに聖書の箇所いろいろ見ていきますと、中には洗礼を受けることによって救われるというふうに読めなくはないのかなという聖書箇所何個かやっぱ出てくるんですよね。今日は2つ紹介したいと思いますけれども、まず1つ目、マルコの福音書16章16節です。信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます。 バプテスマを受ける者は救われる、つまり救われるためにはバプテスマを受けなければいけないのではないか、まあ、こういうふうに読めてしまうかなと思います。ただここで強調されているのはあくまで信じてでバプテスマを受けるっていうところですよね。バプテスマを受ける者は救われますじゃなくて信じてっていうのがポイントだと思うんですね。というのもこの後半です。しかし信じない者は罪に定められます。ここで、バプテスマもしねその洗礼を受けるっていうことが救いの条件に入ってるなら、しかし、バプテスマを受けない者は罪に定められますというふうになるはずですよね。ただここにはバプテスマということが出てきていないということは、やっぱり信じるということがポイントだというふうに、ことなのかなと思います。さてもう一つ、ちょっとね今日はねあの聖書を何個も開いていくのでちょっと勉強みたいになってしまって申し訳ないんですけども、頑張ってついてきていただければなと思います。使徒の働き2章38節ですね。はい、これペテロの言葉ですが、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。ここもですね、罪を許していただくためにバプテスマを受けなければならないというふうに、まあ、読めなくはないかなというか、そういうふうに読めてしまいますよね。ただこの、罪を許していただくためにと訳されているギリシャ語、もともとはエイスかな、アイスかなというふうに言うんですけれども、何々のためにと訳すこともできますけれども、何々のだからというふうに訳すこともできるそうです。でそうなってくると全然意味合いが変わってきますよね。罪を許されたのだからバプテスマを受けなければならないという、キリストを信じて罪が許されたのだからバプテスマを受けてください、まあ、そういうニュアンスで、言われた言葉なのかなというふうに思います。さてじゃあ逆に洗礼と救いというものが分けて書かれている箇所見たいと思いますけれども、一つだけですね。第一コリント1章17節です。キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく福音を述べ伝えさせるためです。バプテスマを授けさせるためではなく、これパウロがまあ書いている言葉なんですけども、別にパウロは洗礼が重要じゃないよ、バプテスマが重要じゃないよっていうふうに言ってるわけではもちろんないんですよね。まあ、前後関係読みますと、分裂しかかった、コリントの教会に対して、まあ、自分がその人たちに洗礼を授けなかったことによってですね、その分裂の火種を与えなくてよかったなみたいな、私はあのパウロ大先生に洗礼を授けてもらったのよと、まあ、自慢げに話し出す、そういう人が出てこなくて洗礼授けなかったことによってですね、あ、よかったな、まあ、そういうニュアンスと文脈で書かれている言葉なんですけども、注目したいのはですね、このパウロが福音を述べ伝えることとバプテスマっていうのを完全に分けて、書いてあるところですよね。はい、もし洗礼を受けることが、救いの条件なのだとしたら、バプテスマを授けさせるためではなくとはならないですよね。福音を述べ伝えてバプテスマを授けさせるためにというふうに、書くでしょう。でもそういうふうには書かれていない、完全に分けて書かれています。ですから洗礼は救いの条件ではなく、やっぱり信仰が重要、信仰が救いの条件、キリストが自分のために死んでくださり、そして復活された。それによって罪が許された。この福音を信じているかということですね。逆にその信仰なしに洗礼だけ受けても意味がない。ですから、とりあえず洗礼受けとこうかなっていうふうに、そうしたら安心だから受けとこうというふうに、受けるべきものではない。なぜなら洗礼があなたを救うわけではない。さて、そこまで来ますと、まあ、自然に出てくる質問は、いや洗礼が救いの条件でないのだとしたら、じゃあなんでそれでもクリスチャンの洗礼を受けるのかですよね。はい、これに対する最もシンプルな答えはイエス様がそうおっしゃったからです。マタイの福音書28章19節から20節を開きたいと思いますが、 これですよね。それであなた方は言ってあらゆる国々の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けと。イエス様がまあ十字架にかけられて復活されて天に上げられるまでに弟子たちに語られた言葉です。弟子たちに命じた最後の命令と言ってもいいかもしれませんね。でその中で、バプテスマを授けなさいというふうに明確におっしゃっています。そしてこの言葉を受けた人たち弟子たちは伝道福音を伝えてバプテスマを授け、そしてその弟子たちもさらに伝道してバプテスマを授けと、こう2000年間この言葉を守って教会は洗礼を行ってきた。キリストに従う者としてクリスチャンとしてキリストの言葉を守るがゆえに洗礼を受ける、これが最もシンプルなクリスチャンが洗礼を受ける理由かなと思います。はい、なぜ受けるのか、イエス様が言ったからシンプルですね。はい、じゃあ次に考えたいのは洗礼っていうのはじゃあどういう意味があるのかというところで、次はですねローマの手紙6章3節から5節ですね、開きたいと思いますが、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。ちょっと線を引いているところだけ最後読みたいと思いますが、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。バプテスマ師たちはバプテスマを通して洗礼を通してキリストに継ぎ合わされる、まあ、新改訳2017だと一つになるという表現になっていますけれども、洗礼を通してキリストと一体というふうになるという、じゃあ具体的にどういうふうにつなぎ合わされ、どういうふうに一つになるのかというと、キリストの死と復活、これにつぎ合わされるとありました。私たちの教会ではまあ神霊といってですね、一回こう完全に水に浸かって、そしてこう上がってくるというスタイル、洗礼のスタイルをとっているわけなんですけれども、水に浸かるということは、その時点で私はキリストと共に、死んだキリストの死とつながるという意味合いがあります。一度死ぬんですね、見つかるとき。じゃあ何に死ぬのかというと、まあ、ちょっとその先読んだところには出てきませんでしたけれども、2節6節を見ると明らかですね、罪に対して死ぬ、罪がやめられない古い自分に対して死ぬということを象徴しています。そうして水に浸かって、そして水から上がるときに私たちは新しく生まれ変わる、つまりキリストの復活に今度つながるということをこう意味するんですね。罪に死に、キリストに生きる、もはや自分のための人生ではなく神様のための人生になる、これが洗礼の意味、そういった意味を持っています。もちろんね、この水に浸かるということ自体が私たちをキリストにつなげてくれるというよりはですよ、というよりは信じてキリストを受け入れた時に私たちは罪に死に、キリストに生きるものとすでに変えられたんですよね。聖霊がその時に下りますから。でその時に起こった心のこと、起こったことを象徴として洗礼を受けるという、こう繰り返しになりますが、洗礼を受けるというアクションというよりはその信仰自体が大事だということ。とはいえですよ、まあ、信仰が大事なんですけども、具体的にアクションとしてこの洗礼を受けるということもまた私個人的には意味が非常にあることなんじゃないのかなというふうに思います。私が洗礼を受けたのは21歳の頃の冬でした、まあ、日本の冬の海で受けたんですけれども、いやー寒かったですね。まあでもしょうがないんですよ、というのは、まあ、当時ですね、ニュージーランドに私留学してまして、で長い休みというと、まあ、夏休みですよね、サマーホリデー。でこっちが夏ということは必然的に日本は冬で、でいつもこの夏休みに帰国するわけですよ。だから、夏が来た、夏休みだ、日本に帰る、日本は冬だ、で夏休み終わった、こっち戻ってくる、こっちはまた冬になるというですね、この留学生あるあるかもしれませんけども、無限冬ループをですねこう やるわけなんですけれども、まあその中で、まあ、信仰僕も持ちまして、 で、まあ、洗礼を受けるとなった時に、せっかくだから、やっぱり父親に授けてもらいたいなと、洗礼をですね。まあ、宣教師やってますので。ってなると、日本に帰った時。ってなると、夏休み。日本は冬。で、私の行ってた教会っていうのは、洗礼層。いわゆるその洗礼を授けるプールみたいなものはありませんでしたので、まあ、オプションとしては、どっかの家のお風呂でやるのか、あるいは海がその教会に近くありましたので、海でやるのかということで、まあ、せっかくだったら海でやろうかということで、まあ、海でやることになったわけなんですよね。なのでですね、まあ、ちょっと今でも覚えてますけれども、残念ながらあんまり天気が良くなかったんですよね。波も高くて。でも風も結構吹いててみたいな。これは寒いなというのがもう分かったわけなんですけれども、車で近くまで行きまして、こうバンでですね、でガチャンと開いて、海にタッタッタッタッと何人かで行きまして、もうささっと済ませようと。で、まあ、こう、波かき分けて入っていって、父皇帝の宮によって、こうジャポンと。で、水から上がったら、まあ、その余韻っていうんですか、の味わう暇もなく、とにかく寒いですから、走っていって、そしてバンに積んでるそのタオルで拭いて着替えてみたいな、まあまあそういう結構バタバタな感じだったかなと。いうところなんですけれども、まあそういった具合ではあったんですが、なんとなく心で信じたというのではなく、あの時洗礼を受けて自分は生まれ変わったんだという感覚がですね、やっぱその時こう水が上がった時にあったなと覚えています。洗礼という形でこの経験的な記憶としてやっぱり自分には残ってるんですね。もちろん冬の海が強烈だったから覚えてるんじゃないかと言われたらそれまでですけれども、やっぱりその経験としてこう具体的なアクションとして何かをやった信仰の証としてですねっていうのはすごく意味のあったことだったんじゃないのかなと思います。さて、次に最後考えたいのはですね、洗礼式は公に信仰を告白するためにあるのかということです。はい、これもよく言われますよね。まあ、洗礼式っていうのは結婚式のようなもんだと。家族や友人の前で結婚するときっていうのは結婚式をして証人になってもらって、その場でその前で誓いを立てる、まあ、同じように公の場で自分の信仰っていうものを表すために洗礼式をやる、まあ、そういう説明よく教会でもされるんじゃないのかなと思います。で、まあ、それは最もな理由なんです。で、確かに洗礼式っていうのはすごくその自分の信仰っていうのを、たくさんの人に、特にまだ、ね、信じていない人とかに証をする良い機会だなと思います。チャンスだなと思うんですね。まあ、だからこそ私たちもですね、洗礼される方にはできれば証をされたらどうですかというふうにお願いできませんかというふうにするわけですよ。しかしながらですね、じゃあ洗礼は公に自分の信仰を表すためにやるとなると、これは正直言い過ぎなのかなと思うんですね。というのも、聖書的な根拠が実はない。自分の信仰を証しすること、信仰を口で告白することの大切さっていうのはもちろん聖書に書いてあるんですよ。で、今までやってきたように、まあ、イエス様が洗礼を受けなさいとそうおっしゃった、この2つあるんですけど、これをじゃあ一緒くたにして、洗礼式で絶対公に信仰告白してください、そういうふうに書いてある箇所っていうのを私は見つけられなかったんですよね。おそらくないと思うんです。はい。で、まあ、もちろん使徒の働き見ていきますと、おおよその場合で洗礼をその受けた、洗礼を授けたっていう記述がある場合、多くの人の前だっただろうなっていうのは、まあ、想像がつきますし、まあ、当時洗礼を受けるということは、まあ、信仰ね、そのクリスチャンの迫害にあっている時は特にその公に自分の信仰を示すとい こう意味合いがあったというのも分かるんですけども、じゃあ聖書的に洗礼の中心的な意味合いが公に信仰を告白することが第一だというと、おそらくそうではなくて、あくまで二次的な要素でしかないのかなと思います。例えば使徒の働きの8章で、まあ、これ読んだことない方は後で読んでほしいんですけども、まあ、エチオピアの宦官っていうね、 出てくるんですよ。でピリポがその道すがら福音を伝えて、このエチオピアの宦官はそれを信じてイエス様を受け入れて、で洗礼をその場でもすぐ受けるというシーンが出てくるんですけれども、8章35節から。でじゃあその場にどれだけの人がいたかというと、おそらくほとんど誰もいないですね。ピリポと宦官以外、まあお付きの人はいたかもしれませんけど、それぐらいですよ。教会の人もいなければ、友人家族もいない、公の場というには、まあ、程遠いかなっていうことではあるかなと思います。なので絶対にみんなの前でやらなければいけないかというと、まあ聖書的に絶対ですということは言い切れないのかなと思います。で、まあ、たまにいらっしゃいますよね、いやー洗礼受けたいですけどもちょっとみんなの前ではという方で、じゃあその方に対して教会はプライベートに洗礼を授けるのかということを聞かれたら、まあ、それは理由次第かなと思います。つまり、いやじゃあなんでみんなの前で洗礼を受けるのは無理なんですかということを聞いたときに返ってくる答えによるということですよね。例えば病気の方でもう物理的にその教会に来れない、あるいはその洗礼する場所へ行けない、ね、病気で体が不自由でとか、だけど自分は洗礼信仰を持っていって洗礼を受けたい、そういう方にはもちろんできる範囲でご自宅であったり、まあ、病床というか病院の場所であったりで洗礼を授けるプライベートにっていうことはあるかなと思いますけれども、もしみんなの前ではちょっとという理由が自分の信仰を誰にも知られたくないということであるとするなら、秘密にしておきたいということであるとするなら、それはちょっとやっぱりどこかおかしいのかなと。まあ結婚式のね、例えを続けて用いるのならですよ、いやー私ね、例えばまあ結婚する2人がいたとして、いやー私あなたとは結婚したいと思ってるの、でもちょっと家族とか友達にあなたを紹介するのは恥ずかしいわ、まあ、そんなことをですね、結婚する前に、例えば私の妻に言われたとしたらね、もう私ショックですよ。いやなんでやと、身長が小さいからか、まあそれはただのコンプレックスでしかないんですけども、まあ、ぐらいのですね、こう起こると思うんです。で同じように私たちもイエス様との関係、信仰っていうものをやっぱり恥じてと思うべきではないですよね。イエス様もこのようにおっしゃいました。ルカの福音書9章26節、もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。まあ人前でね、喋るのが本当に苦手で、ちょっと自分は証はできないんです、まあそういう方はいらっしゃるかなと思いますよ。でも根本的に自分の信仰自体が知られたくないと思っているのだとしたら、それはちょっと考える必要があるのかなというふうに思うんですね。さてもう一つ、洗礼を受けることを阻む理由、まあこういう人もいるかなと思います。いや自分の行いがもうちょっと良くなったら洗礼を受けようと思ってるんです、まあ、特に完璧主義の人とかね、立派なクリスチャンになったらとか、人前でクリスチャンになります、まあっていうか信仰告白するわけなんだから、やっぱりそれにこう見合うだけの信仰レベルというかに達してないとみたいな考え方をする方もいらっしゃるかなと思いますけれど、最初の方やりましたね、救いは行いによるのではなく信仰によるわけですよね。行いではない。だから仮に自分の行いがマシになっていって、なんとなく自分で納得できて、このレベルだったら洗礼受けてもいいかなと思って、まあ、受け入れたとするじゃないですか。でもその後失敗したり罪を犯した場合、あ、本当は自分は救われていなかったんではないかと、その行いをベースにしていた場合、そういう疑いとなって自分に返ってくるっていうことあるんじゃないのかなと思います。だからこそ私たちはイエス様を信じる、十字架に信頼を置く、自分の行いではなくですね、そのことをベースに迷わず洗礼を受けたらいいんじゃないのかなというふうに思います。 さて3つ目ですね。これが一番ちょっとややこしいかなと思いますが、ものすごく家族に反対されている場合、洗礼を受けること自体がですね、これは非常に難しいかなと思います。もちろん信仰っていうのは個人のものですよね。ですから家族は関係ないと言ってしまえばそれまでですけれども、特に日本人にとって宗教っていうのはあまりいいイメージがありません。ですからよくあるパターンもですね、あ、個人的になんか信じるのはいいと思うと、クリスチャンになったわ、分かった分かった、でも洗礼を受けるというのだけはちょっとというですね、抵抗がある、ちょっとやめといてね、宗教に入るっていうやっぱイメージがそこにありますからっていう意味で反対されている場合、絶対洗礼だけはやめてねって言われている場合、それでも洗礼を受けるべきかと聞かれた場合、私はある程度ですね、やっぱり家族の理解が得られるまで待ったらいいのではないのかなと思うんですね。というのも、その、反対を押し切って洗礼を受けたとすると、やっぱりそれはそのご家族が将来救われる可能性っていうのを下げるようなつまずきのね、ポイントになってしまうかなと思いますし、というところでですね、ただまあこれに関してはご自身が祈って確信を持ってどうするか吟味するっていう必要があるんじゃなかろうかなと思います。はい、まあ、なのでなぜ自分はじゃあみんなの前で洗礼を受けたくないのかなということを、理由っていうのがすごいポイントになってくるかなと思います。まあ、3つ今挙げましたけど、さて、まあ、いろいろああだこうだ言ってきましたけれども、なんだかんだで、でもやっぱ洗礼式って結婚式に似てるかなと思うんですね。結婚するのに必ずしも結婚式を挙げる必要はない。婚姻届を出して2人だけで結婚する、まあそういう形の結婚もあるかなと思います。けれども、神の前に夫婦が互いに愛を誓い合う。この要素がおそらく結婚式の中で最も重要な大事なところですよね。じゃあなぜ改めて誓うのか、お互いがお互いのことを思って心で、結婚しようって思ってたらいいんじゃないか、なぜ改めてそんな形式ばって誓うのかというと、それは辞める時も悲しみの時も貧しき時もいい時ばかりではないからですよね、結婚生活。まあ私もまだ結婚して3年ですか、だから何も分かっていないかなとは思うんですけれども、結婚に関して。それでもやっぱり振り返ってみると、当たり前ですけどいい時ばかりではないわけですよね。もちろん祝福の時もいっぱいあるわけですけれども、でそういった時に、ああ辛いなという時にやはり振り返りますよね、結婚式のこと。ああ、あの日自分は誓ったなと、生涯この人を愛するということですね。まあみんなの前でというよりは神様の前で誓ったなというふうに、まあ、そこにこう帰ってくる場所として非常に重要です。で、洗礼式もまた今まで見てきたように様々な意味がありますけれども、あの日誓ったなと思える日という意味で非常に大切なんじゃないのかなと思うんですね。なぜなら信仰の闇もまたいい時ばかりではない。苦難があり、試練があり、その度ごとに私たちの信仰は揺るがされますよ。で、その揺るがされた時に戻ってきます。自分はあの洗礼の時にイエス・キリストを信じ、キリストの十字架と復活だけが私を救うことができる。だからこそ、イエス様を主として歩んでいく自分の人生というよりは神様のための人生だということを、あのバプテスマの日誓ったではないか、そういうふうに戻ってこれる場所として洗礼式を大切にしたいと思うんですね。もし自分は信仰を持っているけれどもまだ洗礼を受けてないという方がいらっしゃいましたら、まあ己に問うてほしいと思うんですね。なんで受けたくためらってるのか、受けるの、洗礼式を。で、まあそれを吟味した上で、何も妨げがないのであれば受ける 受けていただいたらいいかなと思いますし、同時に焦る必要はないです。もちろんね、なぜなら洗礼式があなたを救うわけではない。信仰が最も重要です。本当に自分はイエス・キリストを信じているのか、十字架に信頼を置いているのか、罪の許した復活はと、ここに関して確信がなければ受けても意味がないですから。それでまだ確信がないなという方は、確信が与えられるように祈り求めていただければいいかなと思います。主はきっとそれに必要な確信を与えてくださると思うんですね。お祈りします。恵み深い父なる神様、あなたは私たちにこの洗礼という特別なものを与えてくださいました。もちろん心で信じていればそれが一番重要なんですけれども、それでもこの洗礼式というものを教会はこの2000年の間ずっと大切にしてきました。もし、今信仰あるけれども自分を受けるか迷っているという方いらっしゃいましたら、その妨げになっているものを取り払ってくださり、受けたいという思いを与えてください。そしてすでに洗礼を受けた私たち一人一人も、試練に遭い苦難に遭うとき、信仰が揺るがされるとき、あの日私はキリストと一体になり、そして生まれ変わったんだ、あの日誓ったんだと思い起こすことができるように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。